よくおいでくださいました。今日取り上げる方は鈴木新吉という方なんですね。多分この名前はほとんどの方がご存じないはずだというふうには思います。この鈴木新吉さんは北海道旭川の棟梁の中の棟梁と言われた、クリスチャンの実は大工さんなんですね。で、旭川では一世を風靡した有名な方ではありますけれども、それ以外では多分名前が知られていない方だと思います。その鈴木さんが、この名前をとどめるようになったのは、この三浦綾子さんがお書きになりました岩に立つというですね、本によってで あるわけなんですね。実は三浦綾子さんのお宅を建てた方がこの鈴木新吉であります。また三浦綾子文学館を建てたのも鈴木新吉なんですね。で、鈴木さんが建てた建物は、北海道の言葉になるのか分かりませんけれども、とてもしっかりしている硬いというふうに、これはとても素晴らしい評価なんですね。全くその、建物にはガタが来ない、実にしっかりとした作りだ、というですね、信頼感を表す言葉ですね。で、このような旭川一の棟梁と言われた、鈴木新吉さんがどのような人生を歩まれたのかということは、私たちはわずかにこの三浦綾子さんの本を通して知るほかないんですけども、実はよくぞここまで、一つの、人生のストーリーにしてくださったという三浦綾子さんの、その文学者としての技量にただただ感服するんですね。で、私は通常この地上の星の話をするときに一人について、資料が手に入る限りは集めるんです。だからある時にも集まりすぎて20冊ぐらいになっちゃって読み切れないこともあるんですけども、通常は5冊から10冊なんです。今度の場合には資料はこれだけなんです。もうインターネット見ても何にも出てないんです。で、何年か前に、三浦綾子文学館で鈴木新吉さんの特集の展示をされたことがあったそうですけれども、今もやってるんだったら旭川に行ってみたいなと思うくらいだったんですけど、3年前ぐらいでもはや展示もやってないのですね。それで、鈴木新吉さんの顔写真すらもインターネットで検索はできません。そこで三浦綾子文学館の展示にのスナップ写真があって、そのスナップ写真の一部を大きくしたのがこの、鈴木さんの写真なんです。これ以外に、風貌が分かる資料がなかったんですね。三浦綾子さんもこの鈴木新吉さんのお話を何度にもわたって興味深く聞いておられました。で、それをいつか作品にしたいという願いを持っておられて、テープレコーダーにかなりの時間にわたる分量を取っておかれたんですね。ところが、まさに波乱万丈のこの生涯をどのようにまとめるか、もう構想を練るのにもう一苦労も二苦労もされて、何もないところからストーリーを作る方がどんなに楽かと何と思ったか知れないというふうに後書きでおっしゃっております。でも、この稀有な人物の生涯を小説家が勝手に書いてしまってはいけない、このテープに取った原材料、貴重な生のお話があるわけですね。それを聞いて作品にするまでに十数年間かかっているんですね。他にもたくさんの連載を抱えながら構想を温め練り直し、何度も何度も推敲を重ねて出来上がった作品がこの岩に立つという作品なんですね。これは、ある方に言わせれば三浦綾子さんの、名作の中に数えられる作品としても間違いない、一押しの作品であるというふうに言っておられますけれども、私もとても同感するんですね。とてもこう感動、に包まれる素晴らしい、名著だというふうに思います。とにかくその言い回しが素晴らしい。この大工の棟梁の てめえ何言ってやんでというような、この切符のいい勢いのいい生き生きとした言葉遣いがそのままにこう再現されているのですね。だからうかつに私がこのストーリーだけ追ってまいりますと、この話の面白さは伝わらないのですね。だからそれがとても苦労している点なんです。それならば皆さんがこの本を読めばもうことが済むではないかということですよね。この本はね270ページぐらいなんです。270ページ、皆さんどんぐらい時間かかったら読めますか？1時間、2時間、3時間、まあ大体3時間ぐらいあれば読めますよね。今日は皆さんのお手間を少し減らして3時間かかるところをなんとか1時間でお話ししようかなと。でも話が下手だったらやはり最初からこの本を読めばよかったと多分皆さん思われるに違いありません。また私の話を聞いてくださった後でも、読む価値は、十二分にあるのですね。何度読んでも飽きが来ない素晴らしい本です。ということで、今日の話はなんとかこの三浦綾子さんの名作岩に立つを、のエッセンスを上手に皆さんにお伝えするのが今日の私の、使命であり役割であります。この鈴木さんの生涯を一括りにするということはなかなか難しいことなんですけれども、この作品の流れに従って、今日は5つの柱を立てました。第一の柱は、3人の父親というところからなんですね。で、明治36年の3月20日に、この鈴木伸吉さんはこの小説の中では、鈴本っていうふうに名前が若干変えられておりますけれども本名は鈴木なんですね。ですので本名を少しこう変えてありますので後で登場する、いくつかの名前も本名ではなくて何かちょっとこう、変えられているような気がします。で本名はでもはっきり分かっておりまして実在のもちろん人物なんですね。宮城県の仙台から庄川のちょうど中間に位置するところの津賀野村というところに、次男として、鈴木さんは、生まれるわけなんですね。ところがお母さんがこの新吉さんを身ごもっている間に、実はこの実のお父さんは亡くなってしまうんです。一体このお父さんはどういうお父さんだったのか、これは生まれた後で新吉さんが聞いて分かっていくわけですけれども、とにかく津賀野村一番の力持ちだったということなんですね。村祭りの相撲ではいつも横綱であると。でこの津賀野村の近くには塩釜神社っていうのがあるわけなんですけれども、そこの塩釜神社の階段は大変な急勾配で202段の石段がある。それをですねこのお祭りの時には米俵2俵を背負って登り切るっていうんですね。当時の米俵は5度俵ですので1つの俵の重さが20貫75キロです。でこれを2つ担ぐ、それをですね202段を駆け上るんです。普通はみんなダメになる、ところがいつも登り切る。そして当時の賞金が5円、今でいうと10万円ぐらいですね。アンパンが1銭で買えた時代です。このようなことで神社には、年々のこの優勝者の名前が書いてあるんですけども、いつもこのお父さんの名前が書かれていたわけですね。優勝者には特典が酒は飲み放題であるというわけですね。この勇ましい、若い男にですね目をつけた人がいた。これはこの庄釜神社近くの茶屋を営む顔役である人だったんですね。これが実は鈴木伸吉さんのおじいちゃんにあたるわけですね。つまりこの青年を気に入ったこの 顔役はですね、娘と結婚させたわけですね。お母さんの名前はおしのというふうに言ったんですね。まあ、しのって言ったとか、まあ、そういうわけですね。そして、結婚して、新吉さんの兄姉、それから3番目に、まあ、自分が生まれたわけであります。ところがですね、思いもかけないことは人生に起こるもので、近所に、まあ、建前をするそういう仕事があって、このお父さんは出かけて手伝いに出かけていくわけです。まあ、大工であったかどうかがはっきり確かめられないんですけども、手伝いに行く。そして特別な力持ちであったわけで、この建前の時にですね、非常に太い針をですね、片一方を自分が担ぎ、もう一方をもう一人に頼んで担いでもらった。まあ、お父さんにとってみればわけのない、針であったわけですね。何しろあの重い米だろう2俵も担いで202段の、階段を登ってしまうような人であるからですよね。ところがですね、相方が、重さに耐えかねて、その針をねポーンと放り出してしまった。その、針がガーンとしたその弾みで、このお父さんは、新吉のお父さんは、まともに、その針にぶち当たって転倒する。そればかりか針で胸をガーンと打ってですね、それが元で亡くなってしまうんです。まだ若いのに。後になって、あんなに力がなければよかったのにと、みんなが悔しがったというわけなんですね。生まれた時にはもはや他界していた、それはお父さんの悲しいストーリーです。この時代は皆が大家族で一緒に住む、で、その自分の、おばがですね、まあ、母親とそのまた、兄のその妻が一緒にいるわけですけども、非常に、根性が、ねじ曲がった悪い人であって、いつも辛く当たっていたと。でお母さんに、おしのさんにご飯と味噌汁はつけてもですね、魚や煮つけは忘れたふりをする。でもやっとですね、おしのさんが食べ始めると、あ、よく思い出した、いやー、釜を小川さんとこさ忘れてきてしまった、おしのさん悪いね、ちょっくら取ってきてくれんかね、という。これ嫌とは言えませんね。はい、行ってまいります。帰ってきた頃にはもうちゃぶ台が片付けられている。食べ物がない。新吉を妊娠しているんですけども、ろくな栄養が取れない。そして、このおばはですね、亭主が死んでしまったのにまた幸運でどうする気かねというふうに腹をこづく。まあ、そんな中でですね、新吉が誕生します。するとこのおばはですね、元気な新吉を憎んで、湯に入れる時に鼻まで湯に入れる、あるいは夜中にどこかから連れて行こうとする。まあ、その度に祖父に見つかって事なきを得るんですけども、気が気ではない。新吉が誕生して1週間後、もうもはやもうこれ以上耐えられないと決意を固めた母親は、新吉をおぶって真夜中に実家に逃げ帰る。兄と姉はもう連れていく気力も体力もないということですね。その後、この意地悪女に育てられた兄姉は言うに言えない苦労をしたと後で聞くことになりました。まあ、とにもかくにも、その家から逃げ出したわけでありますけども、時が流れて新吉数えで3歳の時、母親が再婚します。その再婚相手は、まあ、桜田熊蔵という、これも本当の名前、通りであるかどうか分かりませんけれども、小説の中ではそのように書かれています。この桜田熊蔵という第二の父親は、大変にお人よしの人だったんですね。お人よしが災いをして借金の保証人に気軽になってしまった。その結果、払えなかった人の責任を 身代わりに背負うことになって家も土地も取られてすってんてんになってしまう。夜逃げ同然でこの宮城から北海道に逃げてくる。逃げてきた先は大雪山が目の前にある山間僻地の村ベイパンというところだったんですね。名前も実に皮肉な、食べるものもなくて困っているようなひもじい家族にとっては皮肉な名前でベイパンというところですね。これはアイヌ語をそのまま漢字に無理やり当てはめたんだと思うんですけれども、なんとも毎日腹をすかせている子供にとっては恨めしい名前ではあったわけなんですね。冬は零下30度になる。旭川がほど近くにあるような村であります。そこで開拓農家を始めたわけなんですね。貧しい暮らしは相変わらず。しかし大雪の素晴らしい気高い姿を日々に朝に夕に眺める新吉は、その大雪の姿に心に感動を覚え、またどこか勇気を与えられる思いをする日々がこの北国で始まってまいります。このベイパンでの生活でありますけども、未開拓の荒れ地であります。住んだところは家というよりも小屋で、壁も屋根も草や笹で作ったものである。窓はない、入り口のドアもない、扉もない。入り口にむしろが一枚ぶら下がっているだけである。北海道零下30度の世界でこのような家とは言えないようなところに住まわざるを得なかったんですね。たった一枚のむしろで風や雨や雪をしのぐしかない。食料といえば豆とバレーショーである。しかしそのような極貧の生活の中であっても、この熊蔵は新吉を可愛がってくれた。肩車をして、春はわらび取り、吹き取り、秋になるとぶどう取り、コクワ取り、冬になると雪で玉を作り、雪の玉が、新吉が投げた玉が、熊蔵に当たると大げさにひっくり返ってくれた。子供に対して心を込めてその一緒に楽しんで遊んでくれた。魚釣りの連れてくれてった。イワナやヤマメが面白いように釣れた。2番目のお父さん桜田熊蔵でした。ところがこの2番目の父親も新吉6歳の時に熱病で死んでしまいます。元来体は丈夫ではなかったこの熊蔵は、寒い土地の暮らしが非常にこたえたことですね。しかもそこでも慣れない開拓の仕事をしなければならなかった。当時の棺というのは寝かせる棺ではなくて、こう座るような棺だったそうですね。座棺というふうに言います。その座棺に取り付いた新吉は、お父ちゃん出てこーい出てこいったらというふうに六歳の新吉が必死に叫ぶ。母も皆もその姿を見て嗚咽する。しかしいつまでも泣いてはいられない。母親は旭川に出る。デメントリというのをする。今では死語でありますけども、デメンというのは英語のデイメン、日雇いを日本語に取り入れた当時の言葉だそうですね。日雇いをする。女性ですからね、小料理屋とか飲み屋に行けば、それなりの収入は簡単に得られたでしょうけれども、このお母さんの気性からしてそういうふうなことはしたくない。それで女だてらに日雇いを男たちの間で一緒になってやる。当時の日雇いというのは電信柱ほどの丸太をまっすぐに立てて、四方八方から綱をつけて、やこーらと言ってですね、ストーンと打ち下ろして地固めをする土方の仕事です。食い打ちですよね。ところが新吉はまだ7歳、その幼子を抱えながらこの日雇いに出かけていく母親であります。仕事の場所に連れて行きながら、 子供に言い聞かせる、言い返しに聞き、ここでおとなしく遊んでいるんだよ、どこにも行っちゃいけないよ。しばらく遊んでいると、ふと母親の姿を探してみると、他にも女の人がいっぱいいる、門票を履いた女の人が忙しくあちらこちらで働いている。どれが自分の母親か分からなくなり、パニックになる。母親が分からなくなったその悲しさ、切なさを、まあ、ずっと後になっても、まあ、覚えていたそうであります。そして、まあ、綺麗な着物を着た女性が目の前を通ると、あんないいベベおっ母にも着せてやりてえなと心から思った幼い日々のことを新吉は忘れることが生涯ありませんでした。まあ、そんな暮らしの中で3度目の結婚に踏み切ります。3度目の結婚の相手の名前は本の中にも出てまいりません。この岩に立つという本によりますと、真から陰気な男で、背中を丸くして炉端でじっと座っているような男で、酒が入ってようやく話ができるような育児のない男である。小声でぐっつらぐっつら延々と小言を言う、牛のよだれのように。こういう表現というのは今あまり聞きませんね。牛のよだれのようにしょうもない、まとまりのない話をいつまでもすると。しかも、この父親はですね、新吉を見て、お前目つきが悪い、返事の仕方が悪いと言ってですね、母親と新吉を 目の前に座らせて、チクリチクリと針を含んだような言葉で、言う。女の人に叱られそうだけれども、まるで本当にこれは女の腐ったような男だというふうに、まあ、新吉は、三浦子さんに、言っております。この男が、まあ、叩き大工である。カンナ持ってもへっぴり腰、下見板のカンナ掛けぐらいしかさせてもらえない。したがって見入りがいいわけはない。まあ、そういうわけで母親も、出面稼ぎをやめるわけにいかない。ところがせっかく稼いだなけなしのお金も皆逆代になってしまう。そしてついに大晦日の日に借家を追い出されてしまう。夕方になって折りやすく吹雪になる。貸し屋という、その張り紙を見つけても、その家主がやってまいりますと、大晦日に引っ越しをするようなやつには家は貸せねえなんていうふうに言う。もうこの大晦日泊まるところもない、もう泣き出したくなるような、その時に近くの家の男が出てきて、この寒空に子供がかわいそうだと言ってですね、やっと、まあ、家を貸してもらえることになるという悲惨な、まあ、暮らしなわけですね。でもある意味では、この、ベイパンよりはマシですね。この時には、6分も米の入った麦まんまが食べられたからということなんですね。それまでは豆とバレーショです。しかし麦まんまが食べられたといってもですね、これは残飯だったんですね。残飯っていうのは旭川には第7師団というのがありまして、そこの、兵隊が食べ残した残飯を払い下げて1年いくらという契約を結んだ残飯屋っていうのがあるんですね。この残飯屋から、その、買うわけなんですね。自分で米を買うことができない貧乏な人たちがこの残飯屋から残飯を買う。大皿を持たされて10銭玉をしっかり握ってもらいに行くわけですね。すると、残飯屋が新吉に言う、お前なしょっちゅう残飯買いに来るがな、残飯食ってちゃろくな出世はできねえでというふうに、新吉に言う。すると心の中で新吉がこう言う、そんじゃ残飯売りが大した出世だとでも言うのかと心の中で思ってたわけです。そういうところがこの本のすごい面白いところですね。そして残飯を食べて腹いっぱい食べられたということで、新吉はまあ喜ぶわけですよね。で残飯がまた残る、その残飯の残ったものを干し飯にする、干しておやつにするわけですよね。そればかりではない、残飯を詰めて 学校に持って行かなければならない。でもね、残飯、軍隊からの払い下げの残飯だというのは一目見ればわかる。いくらなんでもですね、麦が入っていても普通は2分まで。でも残飯は4分まで入ってますからね。しかも丸麦という麦で本当に安い麦であると。もう学校の友達からも散々バカにされる。そういうわけであります。そこでお腹が空いていても人の前で弁当は広げないで我慢する。どっか行って、昼の時には姿をくらます。本当に泣きたいような日々ですよね。ところがその中で、いじめっ子が出てくる。赤木九太郎と田の川弥八であります。これも本名かどうか分かりません。本名を少しもじってあるに違いないというふうに思うんですね。この赤木は後々問題になるヤクザの息子です。この赤木九太郎がその、まともな、服を着れない、そのかすりの着物をみんなは着ていくんですけども、まるでこうわかめを垂らしたようなボロボロの雑巾のような服を着ている、その新吉を哀れに思って、お母さん篠さんが女物の着物をうまく作り変えてですね、新吉これ着ていきなさいと言って、満面の笑顔でその女物の生地で仕立てた着物を新吉に着せていくわけです。そうすると赤木九太郎がいじめる、新さんいい女っぷりじゃないのって言ってですね、新吉少年をからかうわけです。女物の柄を着ているから。もう本当にそれは新吉にとって屈辱そのものだったんですね。それから田の川弥八という図体がバカでかい子がですね、またこのいじめる鈴木貧乏瓶柄坊、瓶柄坊っていろいろ調べたんですが全然わかりませんでした。とにかく侮辱している言葉であることは間違いありませんね。それでとってもこう腹が立つ。でも何しろですね、小学校で2回も落第しているんですよ。ですから2歳年上ということですよね。図体がまたでかい。だからまともに喧嘩しても勝ち目がない。でもついに仕返しをする日が巡ってくる。雨の日に後ろから突き飛ばす。そして田中弥八が持っている文房具をぐじゃぐじゃにこう踏みにじる。胸がスカッとする。でもですね、で弥八がえんえんとこういうふうに泣く。まだ小学生ですからね。新吉は胸の使いが降りる。ところが、その日にですね、弥八の父親が怒鳴り込んでくる。貴様、うちの弥八が頭が悪いからと言って、2回も小学校落第してますからね、何もああまでいじめることはねえだろうっていうふうに言うわけですね。すると、おやさん聞いてくださいって言って弥八がしたいじめを、新吉は説明するわけですね。そうすると、ああそうだったのか、それは弥八が悪いと言ってですね、これ偉いお父さんですね、弥八をこっぴどく叱るわけですね。それから弥八がバカにすることはなかったんです。それどころかこの弥八がなんと新吉の親友になるんですね。で、訳を知ってみると、実はこの子が3歳の時に弥八は脳膜炎にかかっているんですね。それで元来は本当に優秀な子になったはずの子が、いわゆる知恵遅れのような状況になって、みんなからバカにされるようになって、この赤木九太郎という悪ガキの子分のようなことになっていたということがだんだん分かってきたんですね。そうこうしている間に春吉弟が誕生します。そうするとですね、お母さんは仕事に行かなければならない。新吉すまんが、学校休んで子守りをしておくれてないかい。せっかく勉強の面白さが分かってきた時なのに、でも母親の苦労が分かっている新吉はダメだとは言えない。ああいいよというふうに言う。授乳のために仕事の合間合間に母親が駆けつける、そんなこんなで学校に行ったり行かなかったり、だんだん勉強がおろそかになってくる。で、そうするとですね、弥八がお菓子やぶどうだのを持ってきてくれる。弥八、今学校ではどんなことを勉強してるんだか俺に教えてくれ。ところに弥八は全然勉強わかりませんからね、さっぱりわからない。 でもイハチは一生懸命慰めてくれるわけですね。まあ、そんなこんなでイハチの家にも行くような機会が出てくる。なんとこの田中家は大きな魚屋を営んでいる。そこに妹が登場する。小学校3年ぐらい。それはですね、今日の物語の中で出てくる、妹の千鶴子だったんですね。この子がね、めんこい妹、すごい可愛い、しかも頭がいい。小学校3年で立川文庫というものをほぼみんな読んでしまっている。新吉に本を貸す。それで千鶴子から本を借りるのが、新吉の密かな楽しみになります。そして、そればかりではなくて、八八は小学校で他の子供からよくからかわれる。するとですね、お兄ちゃんがいじめられているのを見ると、千鶴子はどんな男の子にも立ち向かっていく。うちの兄ちゃんいじめるんでないって言って立ち向かっていく。その剣幕に男の子もたちたちとなってみんな逃げていく。まあ、その千鶴子を見て、淡い恋心を、まあ、新吉は幼いながらに、まあ、抱くわけですね。妹が生まれる。しかし生活は相変わらず苦しい。仕事もろくろくしないこの3番目の父親が言う。栄華新吉、お前6年生終わったら次の日から大工だぞ。もはや新吉は学校に行っても何も分かりません。特に算術が分かりません。勉強が分からないということはこんなにも寂しいことなのか。聞いたことのない言葉を先生が言うんだけども、みんなはちゃんと分かっている。置き去りにされた嫌な気持ち。先生は言う。怠けていたら卒業できんぞ。そんなこと分かっている。でも怠けているんじゃないんだ先生、分かってよ。しかし八八だけは、新吉が学校に来るとしんちゃん来た、しんちゃん来たと言って喜んでくれる。千鶴子もしんちゃんよかったね、学校に来れてって喜んでくれる。なんとか落第せずに、まあ、卒業できたのは冬のおかげです。それは冬の長い、冬の北海道においては、冬はさすがに、日雇いの仕事はなくなるわけなんですね。11月から3月は雪に閉ざされてしまいます。大工の父親も稼ぎがない。しかし零下30度の旭川で冬にする仕事が、まあ、あるわけですね。それはね、雪下ろしなんです。この雪を放っておいたら家がミシミシと不気味な音をして、ある時に雪の重みでどさっと倒れるという、そういう、恐ろしいことが実際に起こるのを北海道の人はよく知っています。ところが、大根不器用な父親は屋根に登ることも怖がって雪下ろしもできないと、こういうわけ。ところが酒は毎日飲む。酒を貝にやらされる日々。通い帳でつけにする。現金が手元にありませんからね。ああこんな酒を買う金があるんだったならば、欲しいもでもいっぱい食わせてくれたらいいのにと何度思ったことかと。2番目の大工の道へというところに入ってまいりたいと思うんですけども、いよいよですね、父親から告げられたごとくに学歴小学校卒というのみで、卒業して3日目には大工の仕事場に行くわけですよね。棟梁に紹介される。田中棟梁です。でも、新吉は心に誓う。たとえ板一枚運ぶんでも心を込めた仕事をしようと。その、小学校6年生卒業したばかりのこの、子供を、棟梁はじっと見ている。ほう、こんまくても面魂だけは大したものだ。お前親父にじゃなさそうだな。そうするとこの親父は、こいつは俺の前の男の息子でさ、よかったな、もうこの親父の子じゃなくて。初めて親父が哀れに思えたそうです。若い大工にさえ軽く見られている。まさに酒でも飲まなければやりきれなかったのか。善人で清和で不器用なのに大工になってしまった父親が初めて哀れに思えた瞬間だったようですね。で、他の大工と親父の違いを観察していると、やっぱりその勘な一つ引くにも親父は下手くそ、周りはうまい。どこが違うのか。うまい人は肩に力が入っていない、力は足腰に入っている。 すんなりと素直な姿勢で弾いている。親父のカンナくずは短くて厚い、うまい大工の角は紙より薄くて長い、向こうが透けて見える。そういうのを暇さえらばじっと眺めていたんですね。するとある日のこと、棟梁が言いました。新吉のことです。お前にも今日からカンナを教えてやろう。いいか、一気にスーッと削るんだ。素直な気持ちでスーッと削るんだと心の持ちようまで教えてくれた。そうか、素直な心が必要なんだ。数え年で14歳のことだったんですね。それからというも10日、練習に次ぐ練習ですよね。板削り、カンナ削りは非常に怖いものです。途中で力で息を抜いたりすると、カンナの跡がガキガキと残ってしまう。素直な気持ちでスーッと引く。そしてどんどん上達していく。しかし、給金は1日30銭しかもらえない。怒鳴られながら仕事の下手な親父でも80銭。当時は一人前の大工の日給が1円の時代ということだったんですね。でも給料がもらえるのは学校では味わなかった喜びだった。30銭をおふくろに渡す。するとお母さんが言う、新吉やご苦労さんだったね。こんな嬉しい親孝行ができるとは。それを励みに新吉は仕事に励みます。ある日のことですね、この親父が今日は俺の仕事場に来い、田中棟梁のところではねえというふうに言う。新吉は迷う。あの自分を可愛がって教えてくれた棟梁の仕事場に行くか、それともこの、親父のところに行くか迷う。そして結局ですね、この新吉少年は一人前の大工になろうと思ったら親父の後ついてっちゃダメだ、田中棟梁に行くところに行くしかない。そして田中棟梁のところに行くんですね。父親は今まで見たことのないような、怒り方をするわけですよね。貴様、恋でいたのにどうして来なかった、散々折檻されるわけですね。でも新吉はびくともしない。俺は一人前大工になる。そのためには親父の後ついていっちゃダメだ、本物の大工の後についていかなきゃダメだ。そして、田中棟梁は、この新吉を見込んで腕が上達していきます。そして、新吉も勉強に余念がない。勉強というのは材料は現場です。この材料を見ながら考える。この材料を自分が棟梁だったらどこに使うか、自分が棟梁だったらこの板をどこに使うか考える。そうすると棟梁が使う使い方と自分の考えとがちぐはぐして合わない。ああ、棟梁はこういうふうに使うのかと自分の考え方の浅はかさを知って、さすが棟梁だということで、どんどんそういう、勉強を吸収していくわけですね。そうしてまいりますと、だんだんですね、この木材はどこに使うか、この板はどこに使うかという自分の考えと棟梁の実際していくその仕事がですね、ピタッと重なってくる。ああ、外れがなくなってきたと思ったある日のこと、おい新、お前一度墨付けをしてみねえかと言われる。そしてみんなを使ってみねえかというんですね。いわゆる大工の棟梁がする仕事ですよ。墨付けをする。それに従ってみんな材料を切るわけです。だからその見立てが違っていたら家はガタガタで立たないわけです。で材料全部無駄になっちゃうわけです、高価な材料が。だから墨付けするっていうのは一番責任の重い、一番優れた男大工がやる仕事なんです。それわずか17歳の新吉が、お前墨付けしてみねえか、そしてみんなを使ってみねえか。新吉は言います。はい、やってみます。親父に聞くわけにもいかないわけですよね。それで家に帰っても一度も親父は墨付けやったことがない。そして家に帰っても腕組みをしながら考える。そしてついにここをこうして、あそこをああして、腹は決まった。そして墨付けを するわけですね。そして新吉が建てた最初の家が棟上げになった、お祝いをする、まさに大工冥利の喜びに浸る。田中棟梁は言います。将来お前はきっと旭川でも指折りの棟梁になるだろう。まさにそれは現実となったんですね。そして二十歳にして田中棟梁から独立して一人前の職人となっていきました。まあ、今でいうフリーということですよね。そして受けた仕事が魚屋の建て増し、なんとあの田中弥八の親父の家だったんですね。結婚披露ができるような50畳ほどの貸席を作るというような仕事だったんですね。そして本当に何年かぶりでこの弥八の家に行ってみる、すると霞の着物に赤い帯を締めたお三上のドキンとするほど可愛い女学生が目の前に姿を現す。新吉さん、しばらく、千鶴子だったんですね。そして現場にお茶を運んでくれる。何か本を貸してあげましょうか、疲れたでしょう。もう新吉は思いを募って気もそぞろ。そしてですね、初めて恋文を書くんです。どうやって皆さん恋文を書いたと思いますか。スーッと長く引いたこのカンナくずに物や思うと人の問うまでと書くされてますね。物や思うと人の問うまで、くるくるっと巻いてですね、体の茶碗に入れて返す。それはもちろん百人一首の忍ぶれど色に出にけり我が恋は物や思うと人の問うまでという下の句だったんですね。なかなか奥ゆかしいというかすごいですね。忍ぶれど色に出にけり我が恋は、もうついついその千鶴子さんのことを思いがこう自分にこう湧き上がってきてしまったということですね。すると今度は新吉さんこれって言ってね、腹掛けに金のハンカチに包まれた封書が入って香水がほんのりと漂ってくる。そしてもちろん他の大官を見ているところで開けるわけにいきませんから、早く開きたいという思いをこらえながらですね、仕事が終わって誰もいない木の下にまで行ってそれを開く。恋文が書いてある。新吉さん、私は小さい時から新吉さんが大好きでした。今度うちの仕事で再会できた日から私の毎日は張りのあるものとなりました。うわ、夢心地。そして翌日はまたあのカンナの、コッパにですね、コッパにですね、嬉しかったと書いて、それをまた彼女に入れる。そういう、今はメールかもしれませんが、この当時はそういうようなやり方でやり取りをしたんですね。そして当時は野外活動写真というのがあって、野外で、まあ、映画を見るということですね。千鶴子が6年生の妹を連れてすれすれに横に立つ。もうドキドキして、しまうんですね。ところがその翌日のことだったんですけども、多分その千鶴子と、新吉が、並んでいる姿を誰かが見たのでしょう。それで、奥さんに呼ばれる。相談があるからちょっと残っていてくださいね。それで、この千鶴子の、お父さんが、いきなり聞く。新さん、あんたうちの千鶴子が好きかね。まあ、これは多分番頭の吉蔵が、まあ、告げ口をしたということなんですよね。このうちは、長男も次男も医者が志望でこの家を継ぐ気はさらさらない。弥八はあの通りだ。お前は婿にはなれないだろうと。お前鈴木を継がなければならないからな。わかりました旦那、まだお嬢さんには指一本触れているわけじゃありません。足はこのまま潔く諦めます。そして千鶴子に長い手紙を書きます。千鶴子さん、幸せに暮らしてな。俺は一生千鶴ちゃんのことは忘れないよ。そして私も新吉さんを忘れない。さよなら新吉さんって言ってですね、池のほとりで最後のお別れをして初恋が、まあ、終わってしまうわけです。